で、この朝はこの福音によって救われる、この福音によって救われるという題で、御言葉を問い継がせていただきます。先週私たちは教会の徳を高めるために行動の礼拝、この公の礼拝では全てのことを適切に、また秩序を持って行うようパウロが命じているのを見ました。で、特に異言、今日はもう説明しませんが、異言と予言を話す場合にはこうしなさい、また妻たちは教会ではこうしなさいとパウロが具体的にこう指示したわけですけれども、その理由というのは、根本的な理由というのは、神様が混乱の神ではなくって、平和の神だからですね。平和の神、コリントの人々であれ、私たちであれ、全ての生徒たちがこの平和の神の子供であるならば、その者たちの集まりには当然真の平和としての互いに愛し合う、また使い合う姿が見られるはずですね。で、それはパーフェクトっていう意味ではないです。でもそこに向かおうとする、ね、家族の中でもいろいろあるわけですが、そこに向かおうとする、互いにこの平和の神の子供であるゆえに平和を作るものとして私たちは愛し合おう、使い合おうと、そこに向かう姿があるはずですね。で、そのためにこそイエス様は私たち罪人に仕えてくださって、ご自身の命を捧げるほどに私たちを愛してくださいましたし、またそれによって父なる神様との平和の関係、以前は敵対関係でした。敵対関係ですね、だったのを平和の関係を私たちのうちに主が実現してくださったわけですね。ですからイエス様を通してこの神の愛を知り、その愛に生かされる私たちが、ここでずっとパウロが言ってきたように、愛を追い求めることは当然のことです。もう私は大丈夫、愛することができる愛の人だって言える人はいない。ゆえに私たちがそこに向かうのは当然のことですね。そしてその愛を他の人々に伝えるためにね、伝えるために御霊の賜物、神様の助け主としての御霊の賜物が与えられていますから、それを求める、特に予言すること、この言葉を通して神様の愛を述べ伝える、どのように愛してくださっているのか、神様どのようなお方かをそのように予言することを熱心に求めていくのは当然のことです。でもコリントの教会、今見ています、このコリントの教会には、自分自身を愛しても他の人を愛さない人たちがいた。御霊の賜物、神の助けは本来教会の徳を高めるため、私たち全体の徳を高めるもので、あるにもかかわらず、彼らにとってそれは自分の徳を高めるため、私はこの威厳を話せますよ、私はこれができますよ、こんなものが与えられて、自分の徳を高めるため、自分自身を誇るためのものに過ぎなかったわけですね。私はもう満たされてるから大丈夫、私は豊かになってるから、私は救われたから大丈夫って言って、自分自身を誇るためのものに過ぎなかった。ですからパウロは彼ら、このコリントの人たちにが、彼らが何を信じているのか、また何に望みを置いているのかを、この15章において、福音というところを語る、福音ということを出して語っていくわけですね。もう一度一節二節をお読みします。兄弟たち、私は今あなた方に福音を知らせましょう。これは私があなた方に述べ伝えたもので、あなた方が受け入れ、またそれによって立っている福音です。またもしあなた方がよくも考えないで信じたのでないなら、私の述べ伝えたこの福音の言葉をしっかりと保っていれば、この福音によって救われるのです。この手紙がコリントの教会、つまりすでにイエス様を信じる人々に向けて書かれたところからすると、このパウロの表現、つまりあなた方に福音を知らせましょうというのはおかしく聞こえますよね。知ってるから信じてるわけですが、ただ英語ではこれはリマインドという言葉が使われているように、それはパウロをして、福音とは何かを彼らにもう一度思い起こさせる意味が込められていたからだと思いますね。 ある人にとっては初めて聞いた。ね、私なんかこう、ね、同じこと言ってても初めて聞いたって言われたりすると、いやいや、毎週語ってますとかね、家族でも、いやいや、これずっと同じこと言って、でも他の人から聞くと、ああ、すごいって、いや、言ってるんだけどっていう、その、私たちはそういうものですよね。まあそういった意味も含めて、新しい意味もあるかもしれないんだけれども、リマインドの意味を含めて、こう語っていると思いますね。というのを、もし彼らをして、このコリントの人々たちをして、パウロと同じこの福音、グッドニュースですね、良い知らせを信じてそれに固く立っているならば、その福音の言葉によってパウロ言ってますね、救われているだけでなく、救われるっていうのは将来だけじゃなくて過去において救われて今救われているっていうことですよ。で、今救われているから当然救われ、その救いも完成するわけですが、救われているだけではなくって、彼らはその福音であるイエス様に進んで仕えるようになるはずだから、救われていたらこの救い主に仕えるようになるはずだからですね。自分にじゃなくて、自分が良ければいいってことじゃなくて、そこに仕えるようになるはずだからですね。でも彼らの現実はそれを疑わせるものでした。ゆえに福音が何かを思い起こさせられる必要があった。福音。教会では福音、グッドニュース、ゴスポーということをいつもこう語るわけですけれども、じゃあ福音とは何ですか？皆さん、特に信仰をお持ちの方は、福音とは何か、語れないといけないですよ。その難しく聖書から全部こう説明しなくても、皆さんの言葉で福音とはね、福音ってよくわからないって言ったら、ここのパウロから言うと、この福音の言葉によって救われるのですって言ったら、私は救われてませんって言うのと同じですからね。で、そこで、ああ、じゃあどうしようってパニックになる必要はなくって、もうそのままここを読んでいただいたら福音を教えましょうって言って、パウロは語っていますから、見ていただいたらいいんですが、福音とは何なのか。3節から8節を読みします。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって、次のことです。キリストは聖書の示す通りに、私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書の示す通りに、3日目によみがえられたこと、またケパに現れ、それから12弟子に現れたことです。その後、キリストは500人以上の、兄弟たちに同時に現れました。その中の大多数の者は今なお生き残っていますが、すでに、眠った者もいくらかいます。その後、キリストはヤコブに現れ、それから使徒たち全部に現れました。そして最後に月足らずで生まれた者と同様な私にも現れてくださいました。皆さん、これがパウロの伝えた福音ですね。このことは、さっきも言いました、私を毎週語っていることですが、では皆さんにとって、それは福音ですか？良い知らせですか？この今読んだところを聞いて、ああ、それを本当に福音だと思います？で、もしそうでないとするならば、そうである方はいいっていう意味ですよ。その知っていてくださったらいいんですが、もしそうでないという方がおられるならば、どうかこのところを簡単に通り過ぎないでくださいね。ここが分かると、聖書の全部が分かります。その開かれていく。でもここが分からないと、聖書が全部分かってるようでも、知識として分かっていても、神様をミスする。神様の意図しておられること、御心をミスするわけですね。故に見過ごさないでください。簡単に通り過ぎないでください。なぜならここにあなたの永遠が、つまり永遠をどのようにして過ごすかがかかっているからですね。というのを、もし福音が福音でないなら、良い知らせが良い知らせでないならば、あなたにとってですよ、私たちにとってでないならば、誰がそれを信じますか？誰も良い知らせ、受け入れないといけない時ありますよね。嫌な知らせであっても。ね、受け入れたくないって言ったところで、その事実は変わらない。でも、良い知らせが、福音が、グッドニュースが、グッドニュースでないなら、誰がそれを信じます？そしてもし信じていないならば、どうやってこれによって救われるってパウロは言うわけですが、それによって救われることがあるでしょう。信じてないんですもの。私と関係ないものですからね。で、救いを受けていないなら、その言葉に立つ、その言葉をしっかりと保つっていうことはできないわけですよね。故に福音とは何かを知ることがとても重要なわけです。 で、それは知ったふりをする必要はない。で、私、そうだと言われてそうなんだろうってわかるんだけれども、福音になってないということは、何かが足りないか、何かがあるわけですよね。で、それは悪いことではない。それを知ったふりして、ね、主の前にこの世を去るとき、また主がこれ、その時になって、ああ、どうしようってするよりかは、本当にその福音は私にとって福音なんだろうかって問う必要がありますね。知る必要がある。で、ここに記されていることの、どこが福音なのか、良い知らせなんでしょう。そのどの部分を指して、それは私にとって、あなたにとっての良い知らせなんですか？いくつかのことを見ますが、まずそれはキリストの死と復活が聖書の示す通りであるゆえに、それは良い知らせということができますね。キリストの死、そして復活が聖書の示す通りであるゆえに、それは福音だということができます。ここで言う聖書とは、旧約聖書のことですね。オールテスメントのことですが、キリストの死と復活は、それが起こる前から記されていました。いやいや、もうこの世に生きてきたらみんな死ぬんだよって、そういうことではなくって、イエス様は来られて死ぬためにと言ってもいいでしょうね。ですから私たちがクリスマスを祝うときには、イエス様の方では、もうこの死、十字架にかかって死ぬために来られてるわけですから、そのことを思って私たちはイエス様のご降誕を喜ばないといけないですね。それを抜きにして、あ、イエス様これからどういう人になって成長して、どういう生涯を送られてとかじゃなくて、私たちは知ってますからね、聖書を通して。ですから、そのように見る必要があるわけですが、でもそれは前から、予言されていたこと、つまりそれは神様によってご計画されたゆえに、預言者たちを通して神様が語られたわけですよね。なんとなく当てずっぽに書いて、あ、そうなったじゃなくて、神様は全てご存知で、もうこの、神様はこの、この世を超越しておられますから、その、全てをご存知の上で、イエス様の十字架の死と復活を計画され、預言者ご自分の言葉を告げ知らせる者たちを通して語っておられた。それが聖書において記されているわけです。巫女の死と復活は主の御心の外で起こった出来事ではなくって、まさにそれは神様の御心で、そのものだったわけですね。ゆえにそれは良い知らせなわけです。それ自体は喜べないですよ。十字架の死っていうのは喜べないわけですが、でもそれを神様知らなかったのに、それを知ってご計画され、それを語られたゆえに、それは良い知らせなんです。神様はそれを御心としておられるからですね。でもこのことは気をつけて聞かなければいけないですよね。神様がご計画した時にって言った時にね。というのは、なぜならば父なる神様をして愛する我が子さえもその死を御心とされるならば、私たち人間の死など何とも思わない。私のことなど神様は目に留めておられない、気にしておられない。私が傷つこうが苦しもうが、神様はね、そんなことは小さなことと見ておられると、神様に対して間違ったイメージを持つ人が出てきてもおかしくないからですね。ですから次のポイントが重要です。つまりキリストの死は、それが私たちの罪のためであったゆえに、私たちにとってそれは福音、良い知らせです。もう一度言いますよ。そのキリストの死は、それが私たちの罪のためであったゆえに、私たちにとって福音なわけです。良い知らせなわけです。私たちのためだからですね。このイエス様の死の理由をどのように理解するかは、とても大切なことです。というのも、パウロはこのように、それが私たちの罪のためであったというわけですけれども、ユダヤの指導者たちは、それは主ご自身の罪のため、彼の罪ゆえだと主張するからです。同じ出来事でも違う見方をしているわけですよね。パウロは私たちの罪のため、でもユダヤの指導者たちは、いやいや彼は自分の罪のために死んだんだ。 殺される必要があった。つまりご自分をイエス様は父なる神様と等しいとされたわけです。神の子であるというのはそういうことですね。神様と等しいとされたわけですが、ね、もし私たちが、その、今、クリスチャンとして神の子じゃなくてね、私が神の子だって急に現れたとしたら、もう彼らに冒涜罪でこう、訴えられるわけですけれども、そのように彼らは、ね、ご自分を神と等しいとされたイエス様を、神への冒涜罪に定めることで、民衆を扇動し、ローマ総督ポンテオピラトの意思を押し切る形で、彼は私はこの人のうちに罪を見ないって言ったんだけれども、でもいやいやそんなことはないってね、って言って押し切る形で十字架の死に追いやったわけですが、その彼らとしては、イエス様は十字架の、自分の罪ゆえに死んだことになります。彼は自分の犯した罪、神を冒涜した罪のために死んだ。しかも、ただ自分たちの石打ちの死刑ではなくって、こんな奴は許されない。ね。自分たちは、ただ彼が死ぬだけでは、ね、納得しないっていうので、旧約聖書に書かれてあるように、木にかけられるものは呪われる。呪って殺したかったわけですよね。ただ彼が本当にいいね、まあ、どっちがいいかっていうことじゃないですよ。石打ちか十字架にかけられるかっていうんじゃないんだけれども、ただ彼らの死刑方法は石打ちですよね。なんだけれども、木にかけられるっていうのは、ね、神を冒涜する者は呪われて死ぬべきだって言って、ローマのこれを持ってやったわけです。陰でイエス様を殺すんじゃなくて、この公でローマの死刑法を持って殺したわけですよね。でもイエス様ご自身はご自分の死についてこのように語っておられます。前に出ます。ヨハネの、10章の18節、ヨハネ、福音書の10章の18節、誰も私から命を取った者はいません。私が自分から命を捨てるのです。私にはそれを捨てる権威があり、それをもう一度得る権威があります。私はこの命令を私の父から受けたのです。イエス様の死、それはご自身にとしては父なる神様からの命令によるものでした。これイエス様の言葉ですからね、十字架にかかる前。ね、私はこの命令を私の父から、受けたのです。父が命令したわけですよ。故に主は誰も私から命を取った者はいません。彼らじゃないですよ。ユダヤの指導者たちはではないですよ。ポンテオピラトでもないですよ。ポンテオピラトもそのように言ってますよね。ね、私にはその権威があるって言ってるが、それが上からのものでなかったら、あなたは何の権威も持っていないってイエス様はおっしゃってますけれども、ね、私から命を持ったもの、取ったものはないと言われ、むしろ私が自分から命を捨てるのですとおっしゃった。なぜそうなんでしょう。なぜ主はご自分から命を捨てられたのか。皆さんそのようになりますか。愛する人のもののためだったらっていうのはあるでしょうね。あるかもしれない。そのとっさな判断としてね。でもそう、常にそうやって考えてます。クリスチャンはそうあるべきですよね。ヨハネは手紙の方でも、ね、私たちは、キリストはね、私たちのために命を捨ててくださった。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから私たちも兄弟のために命を捨てるべきですっていうね、その愛を知ってる者は捨てるべきだっていうわけですけれども、ね、なぜイエス様はそのようにご自分から命を捨ててくださったのか。それは私たちの罪のため。罪人である私たちを救うためですね。生まれながらの罪人、つまり誰からも教えられることなく自己主張をする自分中心な私たちのためにイエス様はそのすべての罪、私たちが犯すそのすべての罪を代わりにその身に負われることで罪人の代表として神の裁きを代わりに受けてくださった。それによってご自分を罪からの救い主と信じるすべてのものから神の裁きを過ぎ越してくださるため、パスオーバーですね。 私たちは罪がなくなるんじゃないです。罪人なんです。でもイエス様の血が塗られている、ね、モーセを率いてイスラエルの民が出エジプトをした時に、その子羊の血を塗られている者は贖いを受けているゆえに、裁きが過ぎ越されたように、イエス様の血を受けている私たちはこのイエス様の血によって裁きが過ぎ越される。罪がないんではなくて、もうすでにイエス様において裁きが終わっているからですね。けれどもイエス様を信じない者には神様の裁きはそのままその人の上に下るわけです。もう一度言います。全ての人は罪人なんですよ、ね、で要は血が塗られているか、もうすでに裁かれ、イエス様の裁きをもって私が、ね、裁きが過ぎ越されているか、そのまま私は神様から裁きを直接受けるかの違いです。神様はご自身の絶対的な正しさを持って全ての人を終わりの日に裁かれる。そしてそこには私たちが 99.99999 でだから100にしてくださいっていうのが通じないのと一緒です。ね、あ、まあ、オフィサー、優しいオフィサーだったらね、ちょっとした、スピード出しすぎでもちょっと、まあ、今日はね、許してくれるっていう人はいるかもしれないんで、基本それで捕まったら、いや、そのね、ちょっとだけ超えたんですっていうのはね、やっぱり超えてるわけですよね。アスリートの世界でも今年、来年ですね、日本でオリンピックがありますけれども、アスリートの世界でも、まあ、彼はちょっとみんなより先にねフライングなんだけどちょっとだからまあいいやってしないでしょ。あ、もう一歩で記録が出るからって言って、あ、じゃあもう記録にしとこうとはならない。なのに私たち神様の前で、うん、このちょっとだけだから許してくださいね、もう罪なかったことにしてくださいっていうのはあまりにも自分勝手な判断ですね。で、神様は私たちよりも完全に正しいお方ですから、私たちを公平、義を持って私たちを裁かれる。そして、でもそこに、だからこそキリストが私たちの罪のために死なれたっていう、それが福音である理由はここにあるわけですよね。私たちは自分で自分を贖えないゆえに、イエス様、神の御子が代わりに救ってくださった、その裁きを受けてくださった。ただでもいくらキリストの死によって私たちの罪が許されても、あなたの罪が許されても、結局この死をもって、この死が全ての人の行き着くところ、最後の最終地点であるならばどうでしょう。今許されても結局私たちの最後というのがこの肉体の死であるならばどうですか。罪が許されていても許されていなくても最後は皆死んで終わるならば、罪が許される意味はどこにありますか。ソロモンはその伝道者の書の中で、全ては虚しいと言っていますけれどもね、金持ちであろうが貧しかろうがね、この世のものをエンジョイしようが何も持たなかろうが、結局みんな同じところに行きます。全てのことは虚しいと言ってね、こう食うの食うって言って始まっていくわけですが、まあ結局神を恐れなさい、全てはもうすでに教えられる神を恐れることだ、この神様を信じなさいってソロモンはこう諭して言うわけですけれども、もしそれが死で終わるならば、死が最後ならば、その許される意味はどこにあるのか。で、ここにイエス様をして、死者の復活の初歩として十字架の死後3日目によみがえられた理由がありますね。初歩というのは、以前も言ったと、初歩というのはそれが実がなった時には、それ、あ、初歩だーって終わらないわけですよねあ、これだけだったじゃないわけです。初歩が出たらその後にね、収穫は続くわけですよね。イエス様がよみがえられたってことは、その後彼を信じる私たちも皆よみがえっていくっていうことの初歩なわけです。主はご自分を信じるすべての者に永遠の命を与えるために、聖書の示す通りに死よりよみがえられた。皆さん、この肉体の死は決して、終わりではない。私たちは皆終わりの日に主の裁きの座に着くことになります。その時キリストを救い主と信じている者は、彼が流された血、その十字架の死によって罪許されているゆえに、 神様のおられる天の御国へと迎え入れられることで永遠を神様と共に過ごすことになる。でもこの素晴らしい救いを拒むならば、最後までイエス様を固くなに私は信じないって言って、ね、そんなこと信じない、私は正しい、私は罪がない、私は大丈夫って言って拒むならば、その罪が残るゆえに、その滅びが宣告されて火と硫黄との池、つまり地獄に投げ込まれる。これ私が作り出したお話じゃないですからね。黙示録、聖書の黙示録に書かれていることを言ってるだけですから。でも、火と硫黄との池、地獄に投げ込まれる。で、それが、聖書で言うところの第二の死です。肉体の死は第一の死ですけれども、みんな蘇る、そういう意味においては。でも、裁きの後、第二の死があるというわけですね。もちろん永遠の命。で、イエス様は、ね、誰一人としてこの永遠の滅びに至ることを望まない。ここは大事なポイントですよね。あなた正しいから、はい、天国、正しくないから地獄って、ね、もう何の憐れみもなくて、イエス様はただそれで、はい、正しいかどうかだけでね、はい、って言ってチェックする方ではない。誰も滅びることを主は望んでおられない。これが主の御心ですよね。ゆえにご自身は父の命令に従って、で、その命令とは何ですか？私たちのため、私たちの罪のため、いや罪人の私たちのために、自らの命をその身代わりとして捨ててくださった。罪の代価としてイエス様はね、捨ててくださった、明け渡してくださった。そして聖書の示す通りに墓に葬られた後、3日目に死の中からよみがえられたわけですね。これが福音です。ですが、ではこのことを、ね、イエス様の弟子ペテロ、ね、ケパって出てきましたかね。ケパとはペテロのことですが、ペテロにしても12弟子、まあ、この時ユダはもうすでにいないので、実際には12人にはならないんですが、その12弟子ですね、その直接ので、他の弟子たち500人と出てきますが、多くの弟子たちがいました。で、主のこのヤコブとは、イエス様の弟子のヤコブではなくって、兄弟のヤコブですね、後のだと考えられています。エルサレムの、初代教会のリーダーとなったイエス様の、弟のヤコブですね、ハーフブラザーですけれども、ヤコブ、そして全ての使徒たちですから、この12弟子以外にも使徒として、教会の指導者として立てられた人たち、そしてパウロがいたわけですけれども、彼らはどのようにしてこの福音を福音として受け止めたんでしょう。わかります？ただそのイエス様、ただじゃないんですよ。イエス様の十字架、ね、死なれて、葬られて、蘇られたんなんだけれども、それをして、その福音をして、福音として、良い知らせとして、受け取る必要があるわけでしょ？どっかでその瞬間があるわけです。何かが起こらないとそういうふうに信じないわけですよね。述べ伝えられとか信じたっていう、そのあれがあるわけですが、どのようにして彼らは福音としてこれを受け止めたのか。その出来事の後、ね、みんなそれぞれ、はって気づいたら、あ、信じてた。ね、あ、よくわからない、信じてた。っていうことではないですよね。勝手に信じてた。皆さんもご存知のように、主がご自分の死と復活について語られたとき、弟子たちはそれを信じていましたか？ペテロは、いや、そんなことあってはいけませんって、イエスさんも諌めたって出てくるでしょ？で、その後、悔い改めすぐ理解したと思います、信じたと思います。彼らはそれを信じることができなかった。なぜそんなことが起こるんですか。つまりそれが私、ね、イエス様のためじゃないです。イエス様なんかこれから悪いことするんですか、ね、殺されるとかっていう、ね、ユダヤの指導者たちとなんか喧嘩してね、で、彼らに苦しめられて殺されるんですかって、ね、弟子たちはそれが自分たちの罪のためであるということが彼らには理解不可能だったわけですね。自分のその罪が見えていないからです。ブラインドだからです。で、自分がブラインドであることに対してブラインドだったからですね。フィジカルの目の盲目、フィジカルにその、この目が見えない場合には分かるでしょ、目が見えてないっていうことが。でも私たちのそのトリッキーなのは、その心が 霊の目が閉ざされている、それが見えてないことに見えてないっていうのが致命的なわけです。分かれと言っても分からない、変われと言って変わらないのはそこが問題なわけですね。パウロにおいては主の死と復活が起こった時、彼は主の弟子ではなかった。ですからそのことを直接イエス様から聞くこともなかった。聖書にそうやって記されていますようにね、私はこれからこう殺されますよということも聞いていなかった。むしろ彼はユダヤの指導者たちの側につくものだ、でしたから、彼もまた主をイエス様を神を冒涜するものと信じ込んでいたわけですよね。ですからこの9節以降のところに彼はこう言っています。9節から11節のところ、私は使徒の中でもでは最も小さいものであって、使徒と呼ばれる価値のないものです。なぜなら私は神の教会を迫害したからです。ところが神の恵みによって私は今の私になりました。そして私に対するこの神の恵みは無駄にはならず、私は他のすべての人たちよりも多く働きました。しかしそれは私ではなく、私にある神の恵みです。そういうわけですから、私にせよ、他の人たちにせよ、私たちはこのように述べ伝えているのであり、あなた方はこのように信じたのです。パウロにしても他の弟子たちにしても、彼らはどうやってキリストの死と復活を福音として、良い知らせとして信じるに至ったのか。それは彼らがよみがえられたイエス様に出会ったからですね。もちろんその後の聖霊の出来事は大きいですよ。なんだけれども、彼らが実際によみがえられたイエス様に出会ったから。でも彼らがというよりも、よみがえられた主が、イエス様がご自分の言葉を信じない不信仰な彼らにご自分の方から現れてくださったからですね。わかります？このイエス様の側のイニシアティブはわかりますか？それは当たり前ではないです。イエス様が復活されたからもうね、証明しなさいよって、そういう言える権利のない者たちでしょ。イエス様を裏切って逃げた、知らないと言ったペテロもそうだし、弟子たちもみんな逃げていたわけでしょ。パウロにおいてもね、教会を迫害していたものですし、またイエス様の弟のヤコブも、イエス様が十字架復活の前の彼が出てくるところでは彼は信じてないですよね。どこで信じてるのかっていうと、一番ベストなのはそのイエス様が出会われた後っていうことができますよね。でもこのイエス様が彼らに出会ってくださった。ただそれが彼らを罪に定めて、あなたたち信じなかったね。ね、罪に定めて滅びに至らせるためではなかった。むしろ主は彼らの不信仰の罪を明らかにしますよ。なぜ信じなかったのかってイエス様は弟子たちにはおっしゃってますよね。でもそうおっしゃったのは、彼らを責めて、ね、罪に定めて滅ぼすためじゃなくって、彼らの目を開くため、彼らが自分が見えてないことに、ね、気づいてないわけですけれども、その彼らの罪を明らかにし、でもそれによって彼らが自分の罪深さに気づかされることで、イエス様に悔い改めてイエス様に立ち返るために主は彼らに現れてくださった。これ全然違いますからね。イエス様もしもう裁きを宣告されるためにご自身を表されたのと、ね、罪は示すんだけれども、その罪を彼らが悔い改めて主に立ち返って許されるため、イエス様に会って生きるために、イエス様は彼らにご自身を表された。ですから彼らはこの福音の知らせを、良い知らせ、福音として受け取ることができたわけです。イエス様がよみがえられたことは、ああもう私は終わりだ、ね、こんな裏切ってもうダメだって思ってるわけ、本当は思うべきなんだけれども、そうではなくって、あ、イエス様は許して受け入れて私を生かすためだって言った時、それが福音となった。そしてその福音により、それを信じる信仰によって彼らは救われた。ここでパウロはキリストは現れた、キリストが主語で現れ現れ現れ現れてくださいましたって、そうやって現れたって繰り返し語るように、主がご自分の方からこの彼らに またパウロにも現れてくださったので彼らは信じることができたわけです。この福音を福音として。で、皆さん、今日私たちがイエス様の死と復活が自分の罪、他の私たちなんですよ、でも私の罪のため、罪人の私のためを、私を救うためであったと分かるのは、このイエス様のイニシアティブによるわけです。イエス様がそのようにしてくださったので分かるんです。主語は私ではありません。もちろん私たちはそれを聞いて信じるんですよ。なんだけど、私がではない、主語は私ではなくイエス様です。イエス様ゆえに、それは主の恵み以外の何者でもない。ギフトとしてイエス様が与えてくださるゆえに、主語がイエス様なわけでしょ。でもこれが私がってなると、私が、私の正しさ、私の賢さ、私の素晴らしさ、私の行いって言って、全部これを得るために私がになるわけです。でもそうやって言う人は決して救われない。クリスチャンのように見えても、良い行いをしているように見えても、さっき言ったように神様は良い行いのためにではなくて、私たちの罪のゆえにその罪を裁かれる。裁判に行って、私はこんだけ良いことをしましたっていうのを、この罪のためにそれを並べても、ちなみに私今週ジュリーデューティーなんですけれども、どうぞお祈りください。まあそれはあれなんですが、ね、それで裁判官がいいようにはしてくれないわけでしょ。でも私たちはそうしたい。いやいや、この罪はそうなんだけれども、でもここまでこうやって一生懸命生きてきたんです。これだけやってるんです。このことには目をつぶってくださいって、日本語ではそれをやりますね。目をつぶるとか、水に流す。ね。もう忘れましょうって言うわけだけれども、神様が聖なるお方、清いお方、公義であるお方は、それには目をつぶらない。ね、で私たちは目つぶってくれてよかったって言うかもしれない。じゃあどこまで目つぶるのかですよね。ヒットラーの罪も、いやどこから OK、 いや私はいいんだけれども、あの人ここからそれ以上は目をつぶらないでくださいっていうのは、それはどこまでも私たちは自己中心に考えるわけでしょ。本当に神様が聖なるお方、義なるお方であるならば、一点の罪も、清くなればなるほど、私のこのあれでもちょっとなんか食べ物ピッて飛んでもね、ちょっと白いのなのでね、黒が入っていても、あ、ちょっと汚れたってなるでしょ。真っ白なドレス、全く清いお方のところにピッてちょっとでも、あ、ちょっと気になるかわからないっていうぐらいでも、皆さん気にならないと思います？誰に対して罪を犯すかっていうのは、とっても大事な、大きな、それはものですよ。私たちは、まあ、神様許してくださるから大丈夫じゃない。神様にこそそれは本当に私たちは気をつけないと。ダビデが罪を犯した時にね、いやいや、バテシバにウリアにではなくって、私は何よりあなたに対して罪を犯したっていうのはそこですよ。彼が罪を犯したのは、アクションが出て初めて罪を犯したんじゃない。神様がね、人殺しもダメ、姦淫もね、それはしたはダメですよ、あなた自身も死ぬしね、他の人との関係も壊すからって言ってプロテクトしてくださってるはずなのに、自分中心に、私がこれをしたい、私が好きなことをしたいって言った時に、神様の権威を退けて私の自己中心に選んだ時に、姦淫の罪を犯しね、人殺し、それをカバーするために人殺しをしたわけでしょ。そこですよね。その罪は私たちにとってね、なかったことにしてくださいにはならない。ゆえに、それはただ主の一方的な憐れみ、そして私たちを選んでくださるその選び、つまり恵みによるわけです。先行的恩寵、主の恵みは私たちの何にも増して、先にこの恵みが、私たちの前に置かれているゆえに、私たちは信じることができる。ペテロにしても十二弟子にしても、他の弟子たちにしても、ヤコブにしても、使徒の全部にしても、パウロにしても、また私たちにしても、誰一人として神様の前に罪のないものなどいません。たとえ人前では自分を装うことで、何者かを装うことはできたとしても、神様の前には本当のその自分を隠すことはできない。神様は私たちの、あなたの心の計りごとまで全てご存知のお方だからです。 でもそうでありながら、そんな主がご自身の御霊により、また御言葉によって私たちにご自身を表してくださるとするならばね、もうあなたなんか知らない、もう勝手にしてじゃなくて表してくださるとするならば、そしてそれが裁くためではなくって、私たちの罪を御子の血によって、イエス様の死によって許すためであり、また何も永遠の命を与えるためであるならば、それは福音でないですか？良い知らせでないですか？それを本当に感謝します、私は罪人です、感謝しますって受け取るならばね、信じて救われるって言うんだからね、どうやってもきれいにできないですよ。でもそれで救われる、清くなるって言ってくださるんですから、それは福音ではないですか？皆さんいかがでしょう？今日あなたは福音をこのように信じておられますか？パウロは私にせよ他の人たちにせよ、私たちはこのように述べ伝えているのであり、あなた方はこのように信じたのですと言っていますが、これが福音ですね。パウロが言っているこのイエス様の十字架の死、葬られ、蘇られたこと、現れてくださった、これが福音です。で、それは伝える人によって変わっていいものではない。コリントの人々は、私はパウロが好き、アポロが好き、ケパが好き、キリストだって言ってね、こう言ってたわけですが、その語る人によって福音は語って良いものではない。またそれを受け取る人にとって、いや私はこうだと思う、私はイエス様はこうしてくださったから私には特別とか、いろんな解釈を言って福音を変えてしまっていいものではない。これが福音です。そしてこの福音は信じるすべてのものを、この救い主との生きた関係、神様との生きた関係ですよ。皆さんエキサイトしてくださいね。それ知らなかったら、ね、もう皆さんが今本当にこの人に会ったら、もうセルフィー撮りたい、セルフィーっていうのをもしかしたらわからない人もいるかもしれないけど、この人にいたらもう絶対セルフィー撮りたいね、一緒に写真撮りたいでいいですねっていう人をイメージしてくださいね。その人も罪人に過ぎないわけです。でも神様は私たちと共にいてくださるだけじゃなく、私たちのうちに住んで私たちとこのリレーションシップを持ってくださる、愛の関係を持ってくださる。でもそれをいらないって言って、あ、この人と写真が撮りたい、あの有名人に会いたい、あの人と会えたら私の夢は叶えられたってね、だったとしたらイエス様のことは分かってない。でも皆さんがイメージできる、本当にこの人と一緒にいたら本当に幸せだ、本当に心が安らぐ、ね、あ、本当に励まされるっていう人もみんな総合しても、その方よりも勝るのがイエス様、はるかに勝るのがイエス様です。知らないのはこの方の方のせいじゃなくて、私たちがブラインドだから、私たちの自己中心性のようにそれがわからないだけであって、でもだからこそイエス様は、私のもとに来なさいよ、私と共に歩みましょう、私が語るしあなたも語ろうね、祈りなさい、私はあなたと共にいるという、そのようにして私たちに愛の関係の中でご自身を表してくださる。その恵みによって教会の迫害者から教会を立て上げられるものへと変えられることで、自ら進んで私は全ての人の奴隷となったとパウロは言いましたが、福音を通してイエス様との交わりに入れられるものは、ああ救われてよかった、私は天国に行けるじゃなくて、それは入り口ですよ。でもそこから変えられて、主の恵みのゆえに、ああ何をするにしてもこのお方のためにしたい、神の栄光のためにしたいって変えられていくのが救われた人です。皆さん、それはあなたですか？今日のあなたを表していますか？私は裁いてるんじゃないですよ。福音とはそれだけ良い知らせであり、イエス様こそ福音です。良い知らせであり、この文字じゃないですよ、情報じゃないですよ、そのようにして現れてくださったイエス様が福音なので、信じるならばこの方に聞いてください、そしてこの方に祈り求めてください。で、それをしなければ、あ、知ってるだけ、その情報を知ってるけれども、それを味わい知ることはない、本当にそれを私のものとなることはない。ゆえにイエス様は、私が福音です。私を信じなさい。私のもとに来なさい。このお方に信頼する者は決して失望させられることはありません。お祈りしましょう。